11月の伊豆本文書と講座を始めさせていただきます。今日はお筆先10号についての話なんですが、1週間前18日に、まあ、こう原型というんですか、あの1月号になる内容を務めさせていただいたんですけど、11月18日っていうのはですね、親様が赤城を召された日というわけです。で明治7年11月15日に山浦御殿へ県庁が出張して親様を取り調べたっていうんですが、これは親様が呼び出し受けたというより、親様の方がお筆先3号4号を親元神社へ提出してですね、親様の方が問答を仕掛けたというのが事実なんですね。それで山浦御殿で神様とは何ぞやという問答がありまして、そしてその時から親様ははっきりと、言葉をですね変えたわけです。でそれはあの神から月日の理に変えた。神月日および親という二大神柱さんの論文がありますけれども、この神から月氏に変えたという、これ明治7年以前という、お道の中では明治7年の出来事が境なんですが、日本の社会から言いますと明治5年の大教員制度というのが整えられまして、天理人道教育というのが明治政府に天皇制軍国主義政府によりまして始まったんですが、この天理人道というのはですね、今までの学問の世界、特に中国、朝鮮、日本ではですね、儒教が非常に強く教えられましたから、天理というと天然自然の理を指したんですね。天道というような意味で指しました。ところがこの天皇制国家の天理人道というのは全然意味が違うんです。で神をですね、天皇並びに天皇の先祖だけに日本の政府が絞りまして、そしてそれに天皇政府に服従した国つかみ、村々の神、国々の神をですね、神と認めてやるという態度を取りまして、それで天神地義というような言い方が出たんですけれども、原則としては天皇と天皇の先祖が神であるということを明治5年に、整えたわけです。それで人道というのは、今は人道主義と言いますとヒューマニズム、人間同士の思いやりを言うんですが、明治政府の説いたのは全然違いまして、天皇のと天皇の先祖を神としてその命令を絶対服従でもって聞きなさいというのが人道。ヒューマニズムとは似ても似つかない、これははっきり申しますと、これ天理教がですね、一番戦争協力で世界戦争に協力したというので、非難を受けたんですが、これは敗戦まで読んでいた典人ですね、朝夕のお勤めの時に読んでいたんですが、前半は進捗です。天照大神が地上の国は我が子孫が君たるべき国なりと言った進捗、これがあの進化の方から唱える形で読みまして、後半は初代天皇、神武天皇の祀らぬ者を殺し発行を置いて家となす、またよからずやという天皇制の原則ですね、発行意中という原則を、服従しない者を殺して全世界を天皇の支配の国にするということが理想である。でそれが天理と明治5年から政府打ち出したわけです。で親様はそれに反対いたしまして、その東京に大教員、各府県に中教員、 各軍に小教員を置きまして、この教育を徹底している、山辺郷里の小教員は大和神社に作られておりまして、でそこへ奥出先3号4号提出いたしまして、ここでは高山の真の柱東神屋という、天皇は神様どころか家統の片割れだと、こういう激しい断定がですね3号4号にはあるわけです。4号に行きますと東神頃より黒松なりという激しい言葉まであるわけです。でそれを親様の方が天皇制軍国主義教育、天理人道を教える小教員へお筆先を提出して、それでそれは真理ではないということを言ったわけです。これ明治の初めに親様のように大勢が反対したら、おそらくあんな形の軍国主義は実現しなかったろうと思うんです。まあ親様のこの山村御殿での態度がですね、そのまま反映したのが明治8年以降の本願寺の大教員脱退と、大教員制度脱退という形でもって、反戦報道が出てくるわけですが、お道では明治7年11月15日の山村御殿からですね、親様の、解き方が変わったと。でそれまでは偉い人、不思議なことは全部神と呼んでいたんです。でそれを明治7年からは神を廃止、やめたと。月日の折、これは神人というのは、これは漢字でもって神という字と神秘の神、これはあの不思議、わからないという意味です。怪しいという意味ですね。この字は怪しいと、日本人の感覚と全然違うんです。怪しい、不思議という意味でして、そしてそれを月日の日というのを明らかにするということで、これはお祭祀になりますと天然自然の日と、こういうふうにはっきりと不思議不思議と言っているけれども、知恵が足んないから不思議に思うんで、よく考えたら天然自然の理としてはっきりと分かるだろうということを言われているわけです。そしてこの10号はですね、これは古漢さんに励ましの言葉といたわりの言葉を親様がかけられたというのが頻繁にこの10号に出てくるわけです。それでお筆先はだいたい原則がですね、この世は理で攻めたる世界なり、何かよるぞ歌の理で攻め、攻めるとて手出しするではないほどに、口でも言わん筆先の攻め、というようにこの世界の真理は三河歌で教えている、お勤めで教えている、お勤めの理に沿っているなら何にも言うことはないけれども、違いあるなら筆先で教える、で攻めると言っても手出し力でもって動かすんじゃない、よろずのことを説いてですね、それで人を助けたら喜べるという事実を持って教育するというように、このお筆先の1号でもって教えてくださっているわけです。でそれがこの10号になりますと、はっきりとこの明治7年に神から月日の折、天然自然の折ということを解き方を変えまして、それでその先頭に立って取り次ぎ人、親様から言うと取り次ぎ人なんですが、傍から見ますと津波芭蕉死の時から古漢さんが名義人ですね。言ってみれば、あの親様の始めた教団は古漢さん二大会長という時代になっていたわけです。でその古漢が修二の別れでや、まあ、修二はですね、善兵衛さんが生きているうちに性病で種なしということを理由に跡取り廃止されまして、廃着されまして、そして股間に婿をもらって農家を継いでですね、継がして、股間さんが相続、農地を相続して、まあ農家の主になっていたんです、股間さん夫婦が。で そして善兵衛さんが亡くなって、それで子供までできていたんですけれども、善兵衛さんが亡くなった途端にですね、秀次が自分を拝借したお父さん善兵衛さんの恨みを、残ったお母さん母親三木教祖にですね向けまして、散々反抗するんですね。私は子供を足りなしじゃない、親祖が私の子供を産んでいると申し出る、で本当かいって言うと親祖さんが姿をくらましてしまうというようなことで、ずっと秀次はその恨みを、今度逆恨みというのにふさわしいんですが、その逆恨みをですね、親様の世界助けを妨げるという形でもってずっとやってくるわけです。で、股間さんの一所帯も潰されてしまう。で、そういう状況で、親様と股間さんがですね、三日村歌を教えることで、どんどんと、みんなの矛盾を解き、真理を教えて、矛盾を解いて、病も治す、治ってしまう。争いも収まってしまうという形で、どんどんと助けが進みまして、信者が増えてくると、そういう形で違った形でもって、親様小雁さんの所帯というものが出てきますと、それをまたですね、神道国家が進んでいるのを利用いたしまして、天皇の先祖を染め橋へ祀るんだと、私が孤子だという態度でもって、親様股間さんを苦しめるのが秀次である。それが明治7年8年の姿であったわけですね。その背景がこの十五にはあるということ、そしてこの不思議と明らかということがはっきりと分けられまして、神という呼び名は親様はこれから使ってません。ですから今神という言葉を使うのは間違いです。世間では神って言わないと無神論っていう、無神論っていうのがですね、未熟な自然科学だけを振りまして無神論を言う人が多いんで、無神論がしていけないように思ってる方もいますけれども、親様ははっきりとこれ以降神という言葉は使ってません。ですから三日村歌を歌って、そこに神と書いてあるのはですね、天然自然の理と読み替えないと意味が分からなくなるわけです。で、この十問を一言で まとめますと、拝み祈祷からダメの教えにはっきり切り替えていると、それを思案しなさいというのがこの十問の主要テーマだと思います。これ一言でまとめますと、一言にはちょっと長いけど、勤めの不思議な超自然的神のご利益は願わず、まあ、お勤めでですね、不思議な超自然的神、神と言ったら超自然ということが、西洋の特にキリスト教系の宗教学では神の定義というと超自然ということが付きまとってますが、この神と言ったら超自然である、自然を超えたものであるという言い方なんですが、その時同じ字で利益と書きまして、利悪と呼んでいるわけです。だからダメの教えとして親様が教えたのはですね、勤めで天然自然の理を学び合理的利益を確保する、この利悪を売り物にする拝み祈祷に対しまして、合理的真理によって利益を確保するのが親様の教えたですね、月日の理と呼び方まで変えたことなんですね。で、不思議不思議と言っているけれども、教理が分かれば、天然自然の理がよく理解できれば当然のことであると。だ、その当然のことを私も学んで繰り返しているのはお助け人なんです。お助け人が不思議なご利益を願うようでは、それは教理分かってないということです。で、それは単なる自信もない詐欺師ですね。だ、そういうふうにはっきりと親様は非常に強い姿勢でもって、わけわかんないこと言って人を騙して金取るのを厳しく止められているわけです。 で、この十をまず読みますと、からと日本ということが出てくる。これ1から13までを読みます。真実の心つき日が見定めて天より渡す与えなるのは、ちょっとしたることとはさらに思うなよ、天より深い思惑がある。この話どういうことであるのなら、から天軸も心すまして、この心どうして済ますことならば、月日飛び出てあっちこっちとだんだんと月日体内入り込んで十条自在をしてかかるでな、したるなら南北からやと言うたとて、日本のものにこれはかなわん。日々に見えるところとへ特進せ、何時どんな話聞くやら、どのような話聞いても先より、これは月日の話なるのは話なるのや。これからは日本のものはだんだんと月日引き立て、これを見ていよ。何もかもどのようなことも見直しへ、知らんことがないようにする。日本には柱を立てたことならば、山津死なずに終わりなきよ。今まではからやと言うてはびかりてままにしていた、今度かやしよ。この話誰にどうせと言うでなし、月日飛び出てままにするなり。まあ53まで読みますと、このとこでから日本ということが出ています。これをやっぱり初めにまとめておきます。からというのはですね、中国から渡ってきた、これ天竺ということも出てきますが、仏教は天竺から渡ってきた、儒教はあのから、シナから渡ってきたというのが日本の、まあ、常識だったわけです。で、から天竺というのがですね、仏教国日本の、まあ、学問の親であり兄であるという、そういう感じで、どっちかというと中国が学問の親であり朝鮮が兄であるというような感覚が日本にあってですね、それで東人さんというのは尊敬の意味で呼ばれていた。ところがペリーが来航以来、武力でもって服従を要求する、不平等条約を押し付けるということで、これで大和なんかではですね、大和方面大打撃を受けるという、そういう形がありまして、あの暴力で押し付けるから、幕末になりますと東人という言葉は化盗という言葉で、憎しみと軽蔑の意味を持って化盗という言葉になってしまうわけです。東人さんから化盗へ変わったと、こういう時期だと。それを受けてですね、それで日本の天皇政府がキリスト教国の帝国主義に真似まして、それでアマテラス一神教とも言うべき帝国主義を始めまして、近くの弱い国朝鮮を支配しようというような動きが出てきたことを、これではですね、あの争いの世界に入っていってしまうというので、急ブレーキをかけた姿が親様なんですね。それでこれはあの片隅の田舎のことじゃなしに、本願寺がその翌年には大教員制度から脱退するというような、社会的に大きく認められたのがこの親様の態度なんですが、その後天理教自身が天皇制軍国主義に埋没してしまいまして、それをはっきり言わないもんですから、本願寺が天皇制軍国主義に反対して大教員制度を脱退したことばかりが伝えられまして、親様の功績が中からまあ乗り込められてしまうというような形になっていったわけです。で、具体的にはこれがですね、からというのは古事記日本書紀に基づく天皇制軍国主義に、それにおもねりまして、泥尾光輝を山田良次郎がですねものにするわけですが、この泥尾光輝が文字になったのは明治14年版というのが早いんですが、これは慶応3年から天皇の先祖は松神を天神七代と言われる国と大地の御事から始めてですね、十二柱の天皇家の先祖、これが国を作ったんだ、治めてきたんだということを親様があたかも説いたかのように書いたのが泥見光輝で、書かなくてもその話が親様を追い出して、親様小雁さんを追い出して勤め場所に 天神七代の神十二柱の天皇家の先祖を祀った山沢が説いていたことなんですね。でこの代表が書き物では泥見高知、その現れが大正5年から務められました天領の命の務めですね。今で言いますとこれが唐と言われる、わけわかんないことを力で押し付ける教育という意味です。で日本というのはこれはわかる、唐は唐人の根元ちんぷんかんぷんというんですが、これは唐はわからないもの、日本というのはわかるものという意味で使っているんですが、これではですね具体的に私たちが学ぶものとしては、ちょっと話のお勤めと官僚大勤めだと、こういうふうに思ってくださると分かると思います。で、これを象徴的に表しますと、唐の思想は差別と、それから暴力支配、民から言うと服従、それで不思議な御利益をお願いするという信仰が、これからですね、わからないほど説明できない不思議な御利益を説く信仰の方です。で親様の方は支配して殺さなくてついてこいと言われますように、自由意志で助け合うと良きずくめという平等が成り立つ。まあ順序変えますと、西洋の哲学者がですね自由平等博愛を理想としたんですが、親様は自由平等助け合いというんですか、その順序で言いますと、でそれを人間の本性であるというように強く教えられたんだということを、まあ、承知したいと思います。で唐と日本を対比いたしまして、分かること分かんないことで、まあ一言で言いますと、天然自然の理に沿えば悩みもなくなり病気も回復し、それから事情も争いも収まっていくと、これが天然自然の理に沿った姿です。天然自然の理に外れたらですね生きていかれませんね、形成り立ちません。生命体は死にますし、形あるものは分解して崩れていってしまう、これは当然の、天然自然の理というのはそういう厳しさを持っているものけれども、これは仕返しを神が仕返しするものではないと、理に外れたら生きられないのは当たり前だと、理に沿ったら安定し、それで健康が保たれるのも当然であると、病気も治っていくのが当たり前であると、当然の理であって神の仕返しではないということも言っているわけです。それでこの時にですね、親様は勤め場所を追い出され、綿蔵を追い出され、綿蔵まで壊されてしまって、二軒四方の掘ったて小屋建てられて、六畳敷きの部屋でもって一人でもって庭にお住まいになっていると。それ見かねた伊蔵さんや中田さん辻さんたちが門屋を建ててそこに住んでいただきましょうというので、門屋を建設中の時であるということですね。ですから今がこのよくわかる教理を解きながら、わからず屋の嫌がらせにあって最低の暮らしをしている姿であると、今が最低だということも、これからは日本のものはだんだんと月日引き立てこれを見ていようという言葉になっているわけです。でそれは官僚大勤めで天然自然の理を明らかにすれば、なるほどという人間は当然のこととして増えていくと、それで親様の教えの方が上り坂になるのは当然当たり前であるというふうに言ってるわけです。でその次ですね、14からの歌を読みますと、これまでも月氏を知らん者はない、なるで本元を知りた者なし、これは天然自然の真理をみんな知ってるつもりなんです。自然は見てますから。けれどもその自然が知恵が発達してない時には、自然を見てるつもりで何も分かってないということですね。 今までも月日を知らんものはないけれども、月日の理をちゃんと理解してはいないということを言っているわけです。この度はどのようなことも真実を言うて聞かして助け急ぐで、この日柄いつ頃なるというならば、他の修理をしまい次第に。これ他の修理っていうのは、関東地方や東北に行きますと新たおこし、神殿開発なんていうんで、他の修理っていうと他の土手を作ったり水漏らないようにモグラの穴を埋めたりすることを考えるんですが、もう千何百年も同じ他を相続しているところで、大和では他の修理っていうのは除草、雑草取りのことです。一番草二番草という雑草取りを他の修理と言っているわけです。ですからこれはシーズンが田植えしてですね、雑草が生えてきたのを一番草二番草取りますから、シーズンが決まっているわけです。で、百姓仕事は一つの目安ですね。それが終わったら教理を詳しく教えるよという表現です。これ教理を詳しく理解させるために必ず止めを教えるという意味ですね。それからは何か珍しい道になる、勤めの人数皆寄りてくる、だんだんと日々心勇むでな、なんと大和は偉い方ね、日々に早く勤めをせき込みよう、いかなる難も皆逃れるで。これは神楽勤めで、これ今大きくしますと、これ神楽勤めを上から見てですね、それぞれの役割を人の形でもって説明したのがこれですね。神楽勤めと思ってください。で、この神楽勤めは働きをこういうふうに言いますと、これは心の姿もこれで安定するんですね。それから細胞なんて虫眼鏡もろくにないとき、顕微鏡はもちろん虫眼鏡しかないようなとき、親様が教えたんですから、受精卵が半老台で男だね女だねで受精卵ができるなんて言ったらそんなのは見えませんけれども、まあ私たち今で言えばですね、単細胞の生き物、人間の私たちの受精卵でも軒並み機能調和で、温度の調節、形の安定、生活反応、それから知恵が発達すると分裂して独立していくっていう働きが全部整って一つの生命体になっている。で、これは等に便宜上分けたんで、性質はですね、この中間の性質もありまして、60億の人間同一のものはないというくらい、まあ、バラエティに富んでいるわけです。で、それを便宜上分かりやすくするために、これ分かりやすくっていうのは、自分たちが歪みを調節するのにですね、理論をはっきりは理解した方がやりんで、それで60億とも何十億とも分けられる性質を等に分けて、その働きをの調和の仕方を教えたわけです。で、これがあればみんな心も安定し、体も安定し、人々も助け合いが進むということで、これを教えたいのが官老大勤めである、神楽勤めであるというふうに言いまして、その次の歌は、どのような難しくなる病でも勤め一条でみんな助かるで、勤めでもどういう勤めするならば官老大の勤め一条。これ山田さんがですね、帯屋勤めだとか雨乞い勤めだとか雨預けのお勤めだとか12通りのお勤めなんていうことを言ってますが、こんなのお前さん教えてません。たった一つ官老大勤めの神楽勤めを教えて、それを徹底するのに生涯かけてます。どんなお願いも不思議なご利益あるんだなんていうのは、これは泥見後期でもって親様を陥れるため、泥見後期というのはですね、政府に出して親様を陥れるために作られたものですね。これが親様の教えだなんていう思い込むとこに何も分かんなくなっちゃうんです。で、この内容をどういうことに思うかな、これ日本の親であるぞや、これ日本というのは日本とこう即音便なんですね。普通のローマ字は真意を重ねますけれども、親様のは母音を重ねて即音便にしてます。これさえか誠真実を思うなら、月日見分けて皆し受ける、 月日より引き受けするというの言うからは千に一つも違うことなし。この話どういうことに聞いている。官老大の務めなるのはちょっとしたる務めなるとは思うなよ。36人人が欲しいで、そのうちに鳴り物を入れて19人神楽勤めの人数欲しいで、真実に心定めて思案せよ。取り過ぎの人しかと頼むで、この台をこしらえようとてだんだんと月日人数の催するなり、人数がしかとよりたることならばそのまま台もできることやで。この道はどういうことであるならば月日勤めの手を教えて、それよりも月日一列世界中へ連れて出たのは一人できる。これさえか確かにできたことならば月々勤め違うことなし、勤めさえ違わんようになったなら天の値も違うことなし。これお勤めを理解して、お勤めに天然自然の理に沿って助け合って人間が生きるようになったらですね、もう法然満足と同じだと、豊かなんだ、当然じゃないかというふうに教えているわけです。でその勤めが、勤めというと当時ですね、お経を読むのが勤めと呼ばれていた。今でも坊さんの修行で、読経するのを勤めと呼んでますね。朝夜のお勤めと呼んでます。お道の朝夜のお勤めも仏教の伝統で朝夜お経を読むのに習ってですね、お勤めと呼ぶようになったんですね。でそのお勤めも一人でもってご利益願うようなお勤めではないよと、みんなに見ていっても聞いても分かるようにするためにはここで36人にが欲しいということ。この36人というのはいろんな説あります。本部院の中では6人ずつ立って6回交代するから36人だなんていう人もいますけども、こんなの全然当たってません。誰が考えてもですね、神楽勤め手10人、鳴り物10人、それから手踊り官老大囲んで6人、鳴り物10人、合計36人です。それで最低19人という人数でのはですね、おじを鳴り物やりながらもう歌える、踊りながらも歌える、そうするとおじの人間なくても最低できるというのは鳴り物を入れて19人という人数に出ているわけです。けれどもこれは揃わないと意味わかんないよという意味です。神楽勤めをですね、ちゃんと水気の手振り、ぬくみの手振りといって等に分けてその調和を見せなければ意味わかんないし、鳴り物がですね、これ太鼓が表拍子、鼓が裏拍子、昇進表拍子、チャンプ裏拍子、鐘が表裏両方、それから女性の方もですね、笛が続く音、琴が弾く音、呼吸が続く音、三味線が弾く音、おじがそれをまとめるという形で音の調和の世界を見せているわけです。ですから鳴り物を間違えてはお勤めのですね、調和の喜びが感じられないわけですね。ですからきちんと手もしっかり、鳴り物もしっかりと覚えてくれというふうになっているわけです。で その後、35から51の歌を読みますと、この道は誠を信じて難しい道であるぜ、皆思案せよ。この人数どこにあるや白米な、月し見分けて皆引き寄せる。どのようなところのものと言うたとて月し重要してみせるでな。だんだんと人数揃うたその家で真実を見て役割をする。役割もどういうことであるならば神楽10人後になるもの。これ真実を見て役割をするというのは信用次第、まあ結論先言っちゃいますと、心の助け一同の心と、その人が水気なら水気の働きを表すのに適している人という真実を見て役割をするんで、魂の因縁で親様がですね、自分の家族をちゃんとその魂の因縁で勤め人数に決めておいたなんていうのは、これは自分が親戚である人間がそれを振り回しているだけでして、現実はですね、そんなの当てはまりません。とっくに死んでいる善兵衛さんがですね、イザナギの御事の魂のご因縁を持っているんだなんて寝言が こんなの勤め人数を本気に揃えようとしていない人間が言うことですね。魂の因縁なんかじゃありません。真実というのは今その人の助け一同の心と助け合いにどういう働きを発揮するかという真実の姿を見て決めるんで、修行次第に変わるということです。それからお面をつけてそれになりきるということを言ってます。雨乞い勤めってよく言われますね。16年のお勤め、日照りの時のお勤めで丹波市警察に捕らえられて、それで見てみたらですね、女の面かぶって女の着物着てのが男だよって言うんで、今学期何引くさるんだって言って警官に、まあ、殴られたという話があるわけですね。それで、男の勤めに女の頭数揃わないから、男の勤め人数が女の着物着て女のお面つけてなりきって勤めたわけです。それでこれは勤め全部働きで教えられていることですね。51まで読んだのかな。どこまで読んだの。これ39までですよね。役割もどういうことであるならば、神楽住民後になりものと、これははっきりと具体的に手振りが優先すると。ですから人数揃わないときには手振りの方10人でもってお勤めせえということですね。何もなくてもその方が教理がよくわかると。音で理解するっていうのは難しいですから、手振りで見た方がその働きが理解できるっていうので、神楽住人後になりものとなっているわけです。これさえか早くしっかり揃ったならどんなことでもできんことなし。今日からはだんだん文句変わるでな、今まで知らんことばかり言う。今までもどのような道もあるけれど月氏教えんことはないぞや。月氏より大抵何もだんだんと教えてきたることであれども、この度はまたすねえの知らんことを何も真実みない言って聞かす。これはですね、神楽勤めっていうのは、人間の心の中のことまで教えてるわけですね。こういうふうに体の調節、心の中の調和の取り方を教えてるわけです。主観的世界まで教えてる。ところが、手踊りの方は一下り目は物を持っても豊かじゃないよ、散財の頃で豊かになるんですよと客観的世界の説明になってるわけです。これで二下り目はですね、人を服従させて、まあそれで落ち着いて安定するもんではないと、何重助けの心でもって心初めて収まるんだという、真の収まりについて教えてるのは、これ世界の客観的真理をですね、十二下りでもって教えている。まあ三下り目以降はこの教理を教えて本当の収まりがあるということが歌われているわけですが、これ神楽は主観的世界を密教的表現と呼ばれております。密教というのは言葉や筆で表せないの形に表して見せるのを密教的表現というわけですね。で、神楽勤めは密教的表現であって、それで十二下りの手踊りの方は見教的表現、言葉、文字、そういうものの説明で理解できる分野というふうに思っていただいたらいいと思います。月氏より大抵何もだんだんと教えてきたることであれども、この度はまだその家の知らんこと何も真実みな言って聞かす。これまではカラヤと言うてはびかりた、これも月氏が教えきたるで。これ今までもカラヤというのは儒教でもってですね、この世の収まりは孝行が元である、これ儒教ではそういうふうに教えました。それから一神教の世界になると忠義っていうのが出てきまして、孝行なんて課長に使えるなんていうことはその全部、まあ、国家の統一には邪魔になると、一神家の都合を超えてそれで支配者に服従せえと注意が解かれるんですが、 まあ、中国では高校が主だというのは、これ儒教は高が主ですね。日本になりますと忠義になります。よく日本は忠義と高校両立って言うんですが、嘘です。忠ならんと押せばこうならずって言った重盛もですね、忠義を自分も天皇の臣下である、あんただってって清盛に向かって、あんただって臣下じゃないかって言って忠義を主張してですね、高校を退けたんですね。これ段階的に、忠義高校八高一中みたいなことも今までからの思想として教えてきたけれども、真実分かっていないということですね。この度は月氏元へと立ち返り、木の根しっかり皆表すでと、まあ、元を木の根に例えたわけです。で木の根もですね、周り余計なものを取って声を吸収しやすいようにするのが木の根しっかり表すということですね。それから無駄な枝を払うのは手入れですね。手入れと言っても別段余計なものをくっつけるわけじゃありません。枝を払うんだと、雑草を取るんだということですね。このようなこの世の元をしっかり知りたものはどこのものでもさらにあるまい、自然科学も入ってきましたけれども、この当時の自然科学あんまりですね、今考えると随分先走っちゃったなっていうような感じもいたします。で親様が説いたこの天然自然の理はですね、顕微鏡もない時によくもここまでですね見たもんだと。これは人間の心というものを深く洞察して、それで人々の助け合いでこの世ができているっていうところから親様は教えたもんだろうと思います。で3号4号にはですね、これは教えられたもんじゃない、悟ったもんだということが繰り返されてましたね。神がかりということは全くの嘘です。神がかりなんていうのは不思議を売り物にしているところで言うんで、あんなものはこれから信じてもらえません。真実にこのもとさえかしっかりと知りたるならば、どこへいたとて、この話何と思うて聞いている、これ取り次ぎに仕込みたいのや。どのようなことを月日の思うには、人間元をこれ世界中へ早々とこの真実を一列に知らしたなるは話変わるで、話わかるでですね、知らしたならば話わかるで、これはこれ取り次ぎに仕込みたいのやっていうのは、こういう股間さんを目の前に置いておいて、私の代わりにしっかりと真理を取り継ぐ人間として、この時は股間さんに絞ってますね。だいたい取り次ぎ人っていうのは親様の皇帝と言われている人たち、そばなものっていうのは親様に背いた人間、これ勘違いして、そばなものが皇帝と勘違いしている人いますけれども、そばなものは背いたもの、取り次ぎっていうのは親様の教えを忠実に取り継いだ人ですね。それはちゃんと意識して読み分けていただきたいと思います。でその後にですね、52からですね、いかほどに話を説いて聞かしても元を知らしておかんことには、この52から64までの歌は根源的な話、陽気づくめという目標で、助け合うと陽気暮らしが味わえるんだという人間の基本的な話をするという前置きで、ここから歌ってます。元さえかしっかり言うておいたなら、何を言うても皆聞き分ける。この世のジートテントは実の親、それよりでけた人間である。このジートテンという言い方が、ちょっとなしでもジートテンですね。それから目松お松の隔てない、これ世間ではです男尊女子が天地とか男女という言い方が当然なんですけれども、それをはっきりと本当の平等の意識を持つためには、ジートテンと言い換える、目松お松隔てないと言い換えないと、やっぱり天地 男女って言っているとですね、平等だと言いながらどうしても差別的な意識が先立っちゃうんですね。それからこれからはカナも日本も知らんことばかり言うぞよしかと聞くなり。これカナも日本もって言うと、日本って言うとさっきはですね、親様の教えを理解した人を日本と差別すると言ったんですが、この時には分かるようなことを言っているものもっていうのも入っちゃうわけです。親様の教えを理解しきったのが本当の日本なんですけど、これ具体的に言うとですね、大和魂っていうのはこれはもう暴力主義者ですね。大和心っていうのは同じ日本人の精神って言っても、大和心っていう場合にはどちらかというとよく分かる考え方、日本人本来の優しさ、大和心を人といえば朝日見よう山桜花と本居宣長が歌った大和心は日本的な助け合いを言っているようですけれども、それでも今まで説いたのは本当じゃない、これから本当を説くという宣言ですね。どのようなことも知らんと言わんよう、皆一列に仕込みたいから、これ基本の人間性、それから世界の真理を務めの理で表すということを、ここで一列に仕込むためにお務めを教えるという意味です。日々に月日の心を思うには、多くの人の胸の内をが、この心どうしてならばわかるやら、どうぞ早くにこれを分けたい。世界中真実よりも胸の内分かりたならば月日楽しみ、それからは一列なるの胸の内分かりたならば月日それより、だんだんと日々心いさめかけ、陽気づくめを皆に教えて。これ陽気づくめっていうのは、私が朝から晩まで陽気暮らしじゃなくて、一人残らずの陽気暮らしという陽気づくめですね。で、陽気暮らしと陽気づくめはきちんと使い分けないとまずいと思います。で、これは助け合い人間の作っている助け合い世界を表したのが神楽勤めであると。これは世界中真実よりも胸の内分かりたならば次楽しみという、この歌はですね、本当に神楽勤めです。本当の人間の本性と助け合いの仕方を教えるんだと言っているわけです。で、世界中を、68から、62からですね、私どうも目がここのところで老眼がひどくなっちゃって、62、世界中多くの人の胸の内皆澄ましたることであるなら、それよりも月日の心いさみ出て、どんなことでも皆教えるで、どのようなことでも月日真実皆一列に教えたいのや。これは本当にお勤めでこの世の本当の姿を教えたい。今までの哲学はどうも、キリスト教哲学は暴力主義ですし、出世したい、支配者になる道を説いてますし、神様のご利益って言っても支配者にしてもらうのがご利益みたいに説いて、これは本当の人間の本性から生まれる喜びとは違うということを言っているわけです。それで65からの歌はですね、ここからは月日手入れっていうのはですね、花の咲かない実がならないような無駄な枝を切り払うのを手入れっていうわけです。さっき言った雑草取りですね、他の修理手入れですね。で、そういうのが、これは木を思うから枝を払うんで、枝が悪いことするから罰として枝を切るんじゃないんですね。そこのところ、人間のやはり悩みや病気もですね、悪い悪しきの罰として与えるんじゃないということをこれからのお歌で教えられているところです。いかほどに話を説いて聞かしても、元を知らしておかんことには、元さえかしっかり言うておいたなら、何を言うても皆聞き分ける。ここのところは読んだのか。 65からですね、間違えた。真実の心が欲しい月日にはどんなことでも仕込みたいから、この話何を仕込むと思うかな。これから先のよろず道筋、今日までは何をのことも見えねども、日が近づけば一人見えるで。どのようなことも病と思うなよ。何かよろずは月日ているや。月日より日々心咳き込んで、どんな模様をするや知れんで。咳き込みも何のことやら知る前な、官老台の模様ばかりを日々に身の内触りついたなら、これは月日の手入れなるのかよと。これは官老台勤めを教えればですね、大抵のことはわかるんだと。だから急いで官老台勤めを教えたいんだと咳き込まれている思いがこれ出ているわけで、それで悪しきへの罰ではなしに警告であると。このままだと崖落ちるよというのであって、道間違えたから落とすっていうんじゃないんですね。支援させるための月日の手入れであるということです。でしっかり支援してくれということが言っているわけですね。でだんだんと見澄ますところ、世界中気の毒ながら文句変えたい。気の毒ながらっていうのは 気の毒であるからですね。思案せよ口で何事言うたとて確かな証拠なくばいかんで、月日より体内よりも入り込んで重要時代の指図証拠やと。これは理解してその人の身についたということを体内入り込むっていう表現を使っているわけです。ただ教えられたから覚えて取り継ぐっていうのと違って、自分が理解してなるほどと思って、そうすると今まで間違ったことは口に出ないものなんですね。話しちゃいかんじゃなしに口に出なくなるもんなんです。で、その次、それ以外に今までどこにないことをばかり言うて始めかけるで、今までもないことばかり言うのもな、これも月日の皆教えやで、この度の官老台というのもな、これも今まで知らんことやで、どのようなことを言うのも皆月日、知らん言葉を知って教えたいから。これ官老台勤めで教えたらもう誰でも分かるんだっていうことを一生懸命言ってるわけです。これ今ですね、お勤めやらしても官老台勤めの説明はする本部に一人もいない。これを官老台勤めはみんなに理解させるために教えてるのに、今何やってんだろうと思いますね。それで官老台勤めもこうやって図解しただけでもって心の収めようが分かるくらい、でお勤め自分がやってみると余計感じるんですね。これはそれで79からの歌はですね、ここからはもう非常にどんどんと変化が多いんですが、この屋敷官老台据えるのは人間始めた証拠、人間始めかけた証拠。これ人間始めかけっていうのはごく9万年前のことじゃありません。今官老台勤めを教えて理解して自分が助け合い人間であるとしっかり思案して納得いったら、助け合いの暮らしが始まるんだ、世界が始まるんだということでありまして、人間始めかけたっていうのは教え始めの天保9年っていうことができますが、天保9年というより今お勤めをやっているあんたこれで分かったろという、お勤めをやっている時から分かるんだっていう意味が強いですね。お勤めの教え始めが天保9年という意味ですが、その時はまだお勤め始まってません。実際に官老台勤め、神楽勤めはですね、この8年に教えてですね、9年からですね官老台勤め行われるわけですね。8年の9月から官老台の神楽勤めが行われるんで、で初めかけっていうのは黒く9万年以前のことではないって、はっきりとお勤めを分かんない人間は人間じゃないっていうわけです。っていうのはお勤め分かんない人間は倒し合いの苦のシャバだと思い込んでる、そんなのは人間じゃない、お父様は厳しいんです。 私は助け合うと喜べる、助け合い人間だと理解した時からあんたは初めて人間になった、成人したと。最後の仕込みはこの神楽勤めであるという意味ですね。何事も皆この通り始めかけ、世界中の心済ませる。日々に何でも世界一列をいさめる模様ばかりするであった。これ神楽大勤めで矛盾をなくしちゃうからですね、いさめる模様ばかりするであって言えるんで。それで神楽大勤めをした後では、月日のに外れて神楽大勤めの距離に外れたら生きてないんですから、悪はびかることないんですね。天然自然の理っていうのはこれ当然のことです。それで僕はですね、この表を先月号につけたと思いますけれども、これをお道の人間は日常を目の前に見えるところに貼っておいて、そして体の調和も心の調和も人々の助け合いもこういうふうにやるんだということを常に自分に言い聞かせると、今までのお道とずっと変わると思います。でそれダメの教えっていうのはそれを言うんだと思います。でだんだんと世界の、82からですね、だんだんと世界の心勇むなら竜家もろとも皆勇み出る。これは竜家もろともっていうのは、その作物がですね、自分の心勇むと作物勇むっていうと本当かいなと思うんですが、これは私が勇んでるとこの庭すごく実りがいいんです。これははっきり言います。私が病んで寝ちゃってですね、手入れが悪いともう収穫悪いですね。あんずも2本だけでもって30キロも取れた、梅は 別だと言っているのが、やっぱり人間が勇まなくなるとですね、収穫も減っちゃいます。それで特に自然の収穫っていうのはそのはっきり見えませんけれども、人々の助け合いの収穫はこれ極端ですね。人を助ける心が私の本性だ、真の誠だ、こういうふうにお互いに思った世界って言ったら、もう極端に飛躍的に発展します。良きづくめにもどんどんと進んでいくと思います。でこの頃どうして勇むことならば、月日人足連れて出るぞやと。これ人足っていうのは、取り次ぎっていうのはですね、理解して間違いなく親様の話しているように真理を理解させる人間を取り次ぎって言ってるんですが、その次の段階人足、これ勤め人数のことをですね、人足って言ってるみたいな。で人足社っていうのはその中のちょっとこう頭だった人っていうんで、人足社っていうと3人知られておりますね。飯田岩次郎、上田奈良井と山本吉五郎、この3人はよく人の口の端に上りまして知られていますが、親様はもっと何人もに言われたんじゃないかと思うんです。伝わってないんだと思いますけども、この3人はですね、親様に勤め人数と期待されながら、修二さんや山沢にいじめられて極端に目立った人です。この3人は。で人足っていうのは大体勤め人数クラスの親様の用事をですね、差し受けてどんどんとなさる人というような意味で人足と扱っていると思います。で月日には、その前からどのような話聞くのを皆先へ言うてあるぞや、思案してみよう。これ親様はお話の中で今直面しているこの小寒さんがですね、修二さんに嫌がらせを受けているようなことも 真実を通るときには分からず屋の反対を受けるんだよっていうようなことは前から言ってあるじゃないかと。またそれを乗り越えて結構になるのも前から言ってあるじゃないかというような意味ですね。で、何事も月日の心を思うには日本に好機欲しいことから、この前の歌は月日には何をだんだん言われると思うであろう先ほどの楽しみと、前に言ったけどこれから先楽しみになる、それでその親様の先を楽しむ話を書き取って次に教えるように書いたものを作れっていうのが後期ですね。これ後期の研究っていうところで二大神柱はですね、後期口書きと、口知らすで口書き後期というのが、これがまあ一番適しているだろうと。で、みんな泥見後期を親様の後期っていうのと勘違いしていると。これは親様を罪に陥れて、天皇制軍国主義政府に捕らえさせて、自分たちが信者を騙すのを正々とやれるようにという山沢が親様を陥れるための陰謀で書いたのが泥見後期なんですが、それがあたかも親様の教えのように今でも扱われていることが、お道がですね、理解されない原因だと思います。で、親様の後期をまとめるっていうのは天然自然の理を理解させるっていうわけで、で、これはまあ口幅対応ですが、図に書いて人数揃わない時でも分かるようにしたのは、これは八島秀夫の功績だと思ってるんです。今までこうやって書き表したのにないです。これ人型ですよ、勤め人数ですよ、周り中八方にいるのは。勤め人数人形で書いて形に表して分かるようにしたと、で、これも一種の後期ですね。字じゃないですけど絵と字の混ざった後期です。神楽の図ですね、天然自然の図です。それでこれに心身安定の図なんて、これ心身安定理想図書いたんですが、心身とそれから社会ですね、社会って親様流の表現ですと、心、心、身、体、それから世ですね、世界の世で心、身、世、安定理想図というふうにふさわしいと思います。日本にも好機を確かこしらえて、それ広めたらカラーはままなり。これカラー分からず屋もですね、分かるように親様の話を文字で書いたり絵に書いたりして、親様の話を分かるように解いたら倒し合い人間なんかいなくなっちゃうよというわけです。カラーままなりっていうのは、その力ずくでもって人を服従させようなんていう人間はいなくなってしまう。それも親様の心に通りの人間になってしまうという意味が、からも周りになるという意味ですね。それ知らず何と思って神たるは胸がわからん月日残念。天皇政府はですね、まさにキリスト教帝国主義は植民地をどんどんこしらえたのが、それが幸せの道と勘違いしたと。で、天皇制軍国主義になったことをですね、上は分からず屋だと断定しているわけです。それで、このところどのような好機したるとも、これは日本の宝なるぞやと、この場合にはもう解説書と言った方が分かりですね。一列の心定めて思案せよ、早く好機を待つようにせよ、真実の好機ができたことならば、どんなことでも月日広める、月日より広めをするというたとて、皆の心は承知できまい、するゆえに取り次ぎよりにしっかりと頼みおくから承知していよ。この日から国縁来たることならば、何時月日どこへ行くやら、日々に取り次ぎの任しっかりと殺し詰めて早くかかれよ。これ日々に取り次ぎの任しっかりとっていうのは、真偽をしっかりと確認してですね、 それで自分の心にしっかり収めてから取り次げっていうわけで、聞いたからそのまま話すようじゃダメだという言い方ですね。思案して心定めてついてこい、世話頼むし道があるぜやって、お筆先がこれに匹敵していると思います。この道をどういうことに皆の者を思うているやらちょっとにわからん、次には何でもかでも真実を心しっかり通り抜けるぜと。で、百からの数詞はですね、これはまさに現代的なことをもう前もって言われているような気がするくらいです。で、親様は予言じゃないんですね。親様の時もそんな旬を感じた時なんです。この道を神へ抜けたることならば重要時代の働きをすると。これ神へ抜けるということは制度化するということです。お道の教理が日本の国の制度になったらどんどんと実現するだろうと、助け合いが実現するというわけで、その神へ通り抜けるために私は高山布教をやるんだという意味ですね。土師よりこの働きを仕掛けたらどんな豪敵たるというとも言うても、心より真実を分かり澄み切りて、どんなことでも親に持たれる、この先は世界中はどこまでも陽気づくめに皆してかかる、だんだんとこの道筋の容態は皆は我がことと思うて幸せと。この先は世界中はどこまでも陽気づくめに皆してかかるというのは、これはこの世界始めた時も陽気づくめの世界、人間の陽気暮らし見たくて始めたと説いてますけれども、親様が高山に向かってですね、小さな力でもって抵抗しているとしか見えないこの時でも、目的は陽気づくめ一人残らずの助け合いの世界を実現したくてやってんだという宣言ですね。ほとんどの信仰が自分がご利益もらって自分が支配者になるということが最大の目的ですね。この世は差別社会であり、力ずくに支配する世界であると。それで民は服従するもんだと、道徳は服従ばっかり教えて支配者になれれば結構で、それが信仰の目的というふうに教えてるのにですね、真理が制度化したら当然のことを教えられる。でこれが制度になる前にですね、教育の基本にを取り入れられたらっていうのが その前の段階にあると思います。でこれはですね、つい最近というよりお手元に西本願寺のことが書いてある、言ってると思いますが、西本願寺がですねこれ11月17日の朝日新聞ですが、西本願寺が戦争責任にけじめ、原点回帰、布教教会弾みというのでもって、それで明治天皇が親鸞に対してですね、献身大師、真理を見る大師っていう称号を送って、それをありがたがってですね、本願寺は天皇政府に従い協力し、戦争協力までしてしまったと。でそういうことを反省して、それでこの本願寺のこれを見ますとですね、明治天皇から大臣をいただいて、それでありがたがって明治天皇に協力したっていうのは、天理教が天皇公認宗教になるために明治経典を書いてですね、それで明治経典が第一章が天皇先祖が神様で、第二章がその子孫が天皇だから尊皇継親尊皇、それで天皇の国国土、天皇の奴隷ならば我々国民は国を愛します、天皇の国を愛しますと、継親尊皇愛国なんていう経典を作りまして、それで親様を神様という人間を罷免すると辞任し要求して、自殺に追いやるなんていうことをやったのが明治経典を作って、それで明治天皇に認められた神道天理教会の姿です。それが 朝夕のお勤めにですね、新曲を歌い、まあ、褒め上げですね、百光一を歌い上げて、それで戦争協力したことを、それで教団幹部が出世したんです。はっきり言いますと、戦争協力が目的じゃなくて教団幹部が出世したんですね。それでそれを戦後すぐに指定しました。本願寺もやったんです。50年前に本願寺も指定したんですね。で戦後を指定して、その後で、今度50年経ってですね、改めてその明治天皇が謙信大師って言ったからって言って仏間とかお寺のそこにですね、謙信という額を本願寺が配布してかけたりしたんですが、そんなものをもう返上するという態度を取りまして、改めてですね、ここでもってあの終戦50年の法要で、これ95年、95年というのは今から12年前のですが、大谷公信というホッスが、敗戦50年でもって終戦後に戦争中の戦争協力を反省して改めると宣言したけれども、これをはっきりとですね、教育から改めるという宣言した、50年宣言した。これ中山義和表統領が70年安保の時に、これは手前味噌になりますけれども、44年、70年安保の前年、69年の安保闘争の時にですね、天理地方が差別記事を載せました。それで得た死人というふうなのは差別的な、人間で、もう前哨の因縁だというようなことを天理地方に書いて、それで同和団体追及を受けました。どんどん大変しく本部に、一体なんだこれはと言って追及してくるんで、それで教庁にですね、表統領いらなくなって自宅へ逃げ込んだんですが、自宅まで押し込んできました。でその時奥さんがつい出現したんですね。顔見慣れた顔がいましたから、あんた方あのこの 天理の町のですね、差別されている部落の人たちがそこにいたもんですから、あんた方がもっと下に出ておとなしく出てくれば返事のしようもあるけれども、いたけだかになんで攻撃してきたんだってつい言っちまったんですね、顔見知りですから。とそれが天理教団の公式な回答かと、改めてそれを捉え直しをされまして、それで表統領がですね、一統領にお願いしたんです。中山正信一統領に、それは天理教教規の中に新柱の地位が中山家の血統に基づいて、教祖の血統に基づいて選ぶって書いてあるのをなくすか、もしくは中山家の血統っていうだけで権限がないっていう意味で、教義の最低権が新柱にあるっていうのを消すか、どっちかを改めてくれないと、これは差別的な教義ですと、これ改めてくれないと泣くようにして内統領、中山正信内統領に頼んだんですが、あの人はあんた表統領の権限でそのぐらいやれって言って取り合わなかったんです。それで憩いの家に追及が激しいんで逃げ込んだんですが、1週間目に突如として亡くなったんです。誰も自然の病気とは思ってません。でそういう事件がありまして、急遽中山義和表統領が、まあ、迎えられたわけです。というのは中山義和さんは天台教授で私らを育てた人間ですから、そういう親様の教えが平等思想であり、助け合いによって 良き作りの世界を実現するという教理であることは百も承知の方だから、その方をその表棟梁に据えると迎えるということをやったわけです。それでそれを今まで分かっていながら据えなかったのはですね、本部の中が敗戦後も復元って二大神柱が宣言した後でも本部の中が天領の御事は戸柱の神様で 天皇家の先祖戸柱で、それを覚えさえすれば何しろ超自然的御神をくれる神ですから、言葉では言い表せないから説明できないのは当たり前って居直っていられるんです。本部員が戸柱の神様さえ覚えれば一人で威張っていられるんです。それが戸柱の神様嘘だっていうことが戦後言われて、それで、まあ、正直言って私が学生の時にですね、唯一の協議書である教典がこれが間違いであるという卒業論文を出しまして、深谷忠正教授はですね、唯一の教員書に反対したんだからこれは異端者だと頭からそうやって決めてかかったんですが、諸井学科長と中山義和教授たちがですね、それを新柱に訴えまして、それで八島の方が原点に正しく捉えてますと、私が学生の時ですよ、教授の意見よりもこの学生の方が正しい教義を捉えてますというふうに新柱に申し上げて、で新柱が八島が正しいという裁定で私卒業できた。それでこの協定は間違いであると新柱がはっきりとおっしゃったんです、その時に。でそういうのが学生時代で、私が卒業したのは29年なんですが、その時から34年までかかりましたが、34年にには占領が解けてたわけです。で占領軍に合わせてですね、今の24年の編纂の経典は占領軍に任さ司令部に合わせて第一章キリスト教の教理になっている。第二章は日本の密教の教理です。第三章はドロミコ記です。みんなその天皇を神様とする教義のまんま、占領軍の一神教はですね、キリスト教はそれと同じ神明かり説いてますから、そのままの教理でいたんですけれども、占領が解けたんだから本来の道に復元するというので、昭和34年に天理教の教義書は三河浦歌大手崎お指図である、そして典型ではない中山美紀のお告げである、こういう教義に変えまして、原点が教義書であるというふうになった。でその原点に基づいて教典を編纂するというんですから、昭和24年の教典は昭和34年に廃止になったんです、理論上。ところが本部員さんたちは戸柱の神様を覚えていればそれで何でも済むのに、それで今までの宗教のことを言ってればいいのに、それを廃止して原点って言ったら勉強し直さなくちゃならないっていうんで、本部員たちがぐずぐずぐずぐずだだこねまして、それで経典の新しい編纂反対したんですね、ストを起こしたんです。それで経典と教義が合わないと、教義と経典が合わないということがいろんな問題を起こすっていうので、それで中山義和表棟梁が表棟梁になった時にですね、これ表棟梁が差別問題で、中止しなくちゃなんない、命を捨てなくちゃなんないだけじゃなしに、同じこんな教理を説いてこんな教典を続けていたら全教会長が差別問題を起こし球団に会い自殺に追いやられないとも限らない。ですから全教会長を教育し直したするために本当の教理を道の友に連載するようにと、私がその卒業論文の実績を買われまして、中山表棟梁の代わりに 全教会長を教育し直すのためにみんな私の教授勉強という連載を道の友にやってくれと言われて連載が始まった。それで準備重ねまして45年の4月から連載始まったんです。それでその連載した4月30日に神道連合会大会宣言というのを表通りがやったわけです。これはちょうど50年で本願寺がですね制度も改めるって宣言したのと同じで25年早く戦後の復元から25年で天理教は教理の復元宣言これから制度も改めるという宣言をやったわけですけれども、それがどんどんと印刷するだけ売れてしまい、そして武道館の青年大会に2万5000人も寄ってですね、その時のパンフレットが神流れにと道の教理というパンフレットを私が書きまして、それで皇居の中です、内堀の中です、武道館というのは。でその武道館で2万5000人寄ってパンフレット座席が1万5000パンフレットが1万8000 2万5000人で間に合わない、日比谷公園から皇居の脇通ってですね神田須田町までデモ行進をやったと。それでそれがですね お道でもってこれは天理教が平等思想で神道と違うんだ、軍国思想と違うんだと目を開く以上に慌てたのが本部員たちでございまして、このまま続けたら我々の嘘がバレるというのでこの連載を中止しろと。その時に同意社の社長が私の教授でしたから、同意社の社長を辞めさせる、ただ辞めさせるわけにいかないから天理大学学長にする、学長の岸優一さんを辞めさせたと。それでそこまでいいんですが、その時に学長のいとこが河合駿という教授がですね天理大学にいて、それは二大神柱の応援でユング心理学を研究し、ヨーロッパをずっと研究して歩いてユング心理学研究所のトップになって帰ってきた、心柱のおかげだというので天理大学教授になっていてくれたのが、その学長が追い出されたっていうんでふざけんじゃないって憤然としてですね京都大学へ帰っちゃったんですね。でそういうようなことで、それからあの人は文化庁長官にまでなっちゃったわけですが、まあそういういきさつもあってですね、お道が親様のお道に戻ると戦後すぐに宣言し、25年にはその新柱の言葉を受けて中山義和表統領が制度も改めるという教理までそうやって改めて出したのにですね、復元できなかった。西本願寺がやっぱり、改めると50年12年前に宣言しながらまだ改まってないことを、ここで改めて制度まで改革すると宣言したわけです。これはちょうど今でお道で言いますと、今使っている塩化で使っている経典を廃止する、広本教典を廃止するという宣言に等しいのがこの西本願寺の宣言だと思います。で、まあ、それを申し上げまして、それで一定一つというのはみんなが服従することじゃないんですね。言葉に従って服従することじゃない、みんな手を揃えて服従することじゃなく、一定というのは一角の人という意味です。大手絡めてっていうと正門大手の手勢絡めての手勢というわけで、一角の人一定に販売というと販売を引き受けてるっていう大物のことですね。それでぬくみの一手、水気の一手、そのそれぞれ一角のものが助け合いということに心を揃えて力を合わせると、それぞれがその特徴を生かしながら勇めるんだというのが一定一つでありまして、神道大勤めの要約が一定一つという言葉なんです。でお道は服従はいりません、理解して自分の意思で 通ることが大事なんで、そういう意味で自由、助け合い、平等というのが、これが理想ではなくて、本性であるということをはっきりと示したのが官労大の神楽勤めである。ですからこれから官労大の神楽勤めの説明を各教会でやれば、世の中は変わりますし、本部がいくら遅れても社会の後について改革ぐらいはやると思います。まあ私たちはその先頭に立っていることを自覚して進んでいきたいと思います。今日はこれで終わります。質問がございました。これまあね、お道は神と上って書いて神で、神、神っていうのにアイヌ語のカムイの連中でカタカナの神っていうのとですね、これ尊いものすべて神っていうんです。それでこれは上の制度上の上役のことです。それでこれは超自然的不思議なものっていう意味で神なんですね。それで親様は、もうわからないものとしては解かない、水事の理、天然自然の理、わかるものとして解く。それでこの真理を、分かりやすい真理を上へ通りたっていうのは制度上にしたらどんどんと良くなる。これは教育にですね、天然自然の理をすっと取り入れて、御利益信心なんかやめてですね、それでこの世界は、自由意志でも物事をそれぞれの個性を生かしてお互いに助け合えると、そうすれば良きづくめという平等の世界は実現するんだという一番の基本を教育の中に入れて、今は抵抗を誰もしない時代です。どうしてやらないのか。こんな親様は超自然的神様です。天皇の先祖神様で、こんなもん神聖中学を卒業した人間がですね、天皇と天皇の先祖神様ですなんてことを信じてくれるはずがない。まして超自然なんていうことをいくら言っても人間生活良くなりません。まして拝んだら御利益があるの、まして相手に害が及ぶようにお願いしかけるなんていうことをですね、そんなことやってたらしょうがないんですね。でまあこのとこ本当に経典と広本教祖伝、広本教祖伝逸話編をですね廃止するという宣言をしたつもりで教育に合理性を持っていかないといけないと思います。で先月紹介したこのバチカンのローマ法案、世界がですね合理的な精神が統一してニューエイジ、新しい時代というグループだと思ったら新しい時代そのもんだと。で合理性に富んだ人間が不思議なキリスト教でいう超自然的神などを信じなくなって、キリスト教は滅びると寝言、泣き言言ってんです。でそこにおまけにですね、今度泣き言の後に、だから信じているもん、超自然的神を信じているもんよ、教団守ってくれって言葉をかけてんですね。泣き言の上にまた嘘が入ったわけです。それで最近の昨日来た天理教を見ますと、ローマ法王朝から天理教もその泣き言を言う教団になってくれという特使がですね、これバチカンのローマ法王朝の大学の教授がですね本部来まして、まあ、話はあってんですが、こんなのは超自然的っていうことは迷信ですね。これ今の自然でも未熟なところあります、自然科学でも。けれども天然自然の理というのは今の科学とそうイコールにはならない。 けれど今の科学はどんどんどんどん天然自然のりに近づいてます。でキリスト教だとかアマテラス一神教ね、ご利益あるなんていうのはまさに天然自然のりに外れてるんで背いてるんで、うん、どっちかというと自然科学の方がお親様の